平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言、去年の10月から、ずっと、お送りしているわけですけれども、平山雄一が見たライブや、インタビューしたアースの話などをしてきましたが、2月27日についに、平山雄一の第二音楽評論集、弱虫のロック論が出版されまして、その日に、ZEP 東京でイベントをやりました。そのイベントのレポートをここ、3週間にわたってやっているわけですけどもね、そのイベントのレポートの最後は奥田民生君と、アジアンカンフージェネレーションが、セッションをしたんですけれども、その模様のお話をしたいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。平山雄一のロック親父の独り言、今回は、イベント岩虫のロック論の、アンコールセッションと打ち上げというテーマでございます。このイベントで出演者が決まったのが、もうずいぶん前なんですけどもね、その時から、どんなことをやるのかなっていう、一切平山は口出しをせず待っていたわけですけども、口出しをしなかったおかげで当日までセットリストも編成も分からずという、すごく面白い状況だったんですけれども、それにしてもこの2組のアーティストはもうどこがどう転んでもちゃんとしたこうライブ、しかもその自分が予想した以上のことをやってくれるのでね、安心してたんですけども、ついに当日がやってまいりまして、まずアンコールセッションをやるのかっていう疑問があったんで、これはですね、さすがに舞台の進行上1週間ぐらい前に確認しまして、やりますか、やるよねみたいなこうことを投げたら、アジカンの方はやりますよって言ってくれるんですけども、奥田君の方はやるのかなって言ってるので、もうどうなることかと思いましてですね、で当日、リハーサルが組まれまして、そのリハーサルの時に、2アーティストがステージ上に乗って、やりますかねという話を、しておりました。平山もその1週間ぐらい前情報だとマシュマロをやるらしいという話を聞いてたわけですね。でこれは奥田君のこうナンセンスソングの名作で、アジカンが何を選ぶんだろうと思ってたんですけども、そのマシュマロをやると、で奥田君どうも、それは話を聞いてたみたいなんですけども、でアンコールのセットリストをもらった時にですね、そのアジカンの方がそれいただいたんですけども、マシュマロとその次に君という花が入ってたわけですね。でこれはそっか、じゃあ徳田君と一緒に曲やって、送り出して最後にアジカンだけで君という花をやるのかなというふうに平山は思ってたわけですけれども、どうもそのステージ上でですね、アジカンの方がよかったら君という花も一緒にやりませんかっていう話をしておりまして、いやいやこれはなかなか乱暴なと思ってたんですけども、実はこれにはこう伏線がありまして、奥田君がですね、広島球場、今のじゃないですね、その前の広島球場がなくなる時に、広島球場で一人またたびという、例のそのアコースティックギターをたった一人でやるって、それも球場っていうのは多分日本 初だったんですけども、その時に、アジカンの君という花をたった一人でやってるんですね。でアジカンのメンバーはその話を聞いて、広島球場までメンバー全員じゃなかったと思うんですが、見に来てました。あと客席にはそのデビュー前の木村カエラさんもいたりして、面白い広島球場だったんですが、で、奥田君がそういうその新しい、当時で言うとね、デビューしてまだ初期のアジカンって言っていいと思うんですけども、の代表曲をちゃんとピックアップして歌ってんのを平山ちょっと驚いてたんですけども、おそらくそのアジカンの方もそのことを覚えていて、今回一緒にやることになった時に、一つはその奥田君のその得意技のナンセンスな歌詞をグルービーに歌うっていうマシュマロを選んで、多分君という花は自分たちで多分やってもいいだろうし、もし奥田君が一緒にやってくれたらなと思ってこう用意してたんだと思います。そしてそのアジカンのメンバーが奥田君にもう一曲やりませんか、何、君という花で、ほとんど考える時間もなく奥田君がいいよって言ったんですね。それ平山、それリハーサル見ててびっくりしたんですけども、でも奥田君にとってはその多分相当久しぶりに歌う歌だと思うんですが、その場で歌詞のチェックとコードのチェックしてすぐこう音が出始めたんですけどもね、それなかなか面白かったですね。 ちょっと印象的だったのは、まあ、奥田君がまずマシュマロを一緒にまあやったんですけども、その時にはああ一緒にやれて嬉しいなって感じだったんですけども、アジカンの方にしてみると、今度君という花っていう自分たちの曲に奥田君の声が混ざってくるわけですけれども、まあ、そのアジカンのサウンドに奥田君の声が乗った途端に、やっぱりこうメンバーがニコニコし始めて、あとですね、サポートメンバーのコーラスの岩崎愛さんが後ろで歌ってものすごい楽しそうにこうニコニコしていて、ああこれはいいセッションになるんだろうなっていう予感がその時しました。ちなみにですね、そのエンディングの方でいつもはギタリストのアジカンのギタリストの北健介君がギターソロを取るんですけども、そこにスッとこう奥田君がギターソロで入ってきて、そのままこうバンドのサウンドに溶けていったんですけど、その瞬間に北君がもうニッコニコの顔になって、なんかすごい不思議な気分なんじゃないかと思うんですけどもね。でリハーサルは本当にたった1回流しただけっていう、本当にこれ大丈夫なのかなっていう、まあ、心配なんかしてもしょうがないんですけど、そんなリハーサルが行われました。そして当日の本番、アジカンが終わって、そのアンコールの、まあ、コールがこう聞こえてくるわけですよね。で、最初にアジカンのメンバーが登場して、もう一人メンバーが増えますということで、奥田くんがギターを持って出てきたわけですね。さあ、僕が知る限り、奥田くんが持っている一番高いレスポールじゃないかと思うんですけど、まあ、このレスポールは当然その高いだけあって、ものすごいいい音するんですけど、それを持って出てくるこう奥田君の心意気っていうのはやっぱすごくそのやっぱいいな、素敵だなというか、一緒にやるバンドに対してのその敬意というか、自分が持っているその一番いい楽器でプレイさせていただきますという、その意思表示がまずかっこよくて、まずマシュマロが始まったんですけどもね、ドラムのイジシ君がイントロを叩いていきなりカツンと歌い出すんですけども、これはそのアジカンの後藤くんのリクエストだったんですけど、やっぱりそれは奥田くんの歌なので最初奥田くんから歌い出してほしいと、ということでそのワンコーラスは奥田くんが歌って、でツーコーラス目に後藤くんがリードボーカルを取るんですけど、その奥田くんのオリジナルの、マシュマロを後藤くんが歌うという、これもやっぱり両方とものバンドを見てきた平山としてはかなりこうグッとくるものがありまして、ああこんなことがあるんだ、それでしかもそれ自分のイベントで起こっていることで、こうすごくまあ嬉しいのと不思議なのとね、いい気持ちだったんですけども、さらにそれを上回ったのは君という花で、まあリハーサルの時もすごいなと思ったんですけども、これはさっき言ったその後藤君の考え通り、アジカンの歌なのでワンコーラス目を後藤君が歌い出すわけですね。で2コーラス目が奥田君になって、その奥田君の声がオーディエンスのいる前でそのアジカンのバンドサウンドに溶けていく時の感じ、これ多分もう一生忘れられないね、忘れられないなと感じなんですけどもね。で、まあ曲がこうどんどんどん進むごとにその盛り上がっていくんですけども、ついにそのエンディングのコーダというところがあるんですけども、繰り返しになった時に、アジカンの後藤君があれは感極まったって言っていいんじゃないかと思うんですけど、ギター弾くのをやめてハンドマイクで歌い始めたんですね。そしたらその後ろに奥田くんがススッと行って、こう2人の並んでるショットっていうのも見れたんですけども、そしてその時弾いてるその奥田くんのギターソロがもうリハーサルのそうですね30倍くらいいいフレーズが出てるんですね。で当然そのバンドは自分たちのそのサウンドの中に初めてのその別の人のソロギターが聞こえてくるっていうのを経験したと思うんですが、まあ素晴らしかったですね。やっぱりそういうミュージシャンの楽しんでる気持ちっていうのが本当にそのゼップの会場中に伝わって、結構あんな幸せな3000人クラスの集団って平山もあんまり見たことないんですけどもね、とても、まあ、僕は2階席の方で見てたんですけども、感激しました。というその本編だったんですけどもね、打ち上げの方は実はですね、まあ、バンドの人たちとバンドのこう挨拶があって、平山の友人関係といいますか、まあ、早足が音楽関係業者の年寄りばっかりなんですけど、その打ち上げがありまして、まあ、それぞれの人がこう平山にこうお祝いのコメントをくれたんですけども、非常に面白くまあ、媚びないやつだお前はっていう大体論旨だったんですけども、 平山そのありがたくそのお言葉を頂戴しまして、ワイワイしてるうちにその奥田君大使館のメンバーが来て、早い話が記念撮影大会になっちゃったんですけどもね、まあ、打ち上げまで含めて非常になんか自分のその今までやってきたことっていうのがその日に一つの形になったなっていう思いがしましたと同時にですね、いやもうちょっと頑張んなきゃなっていう、なんか全然総決算的な気分にはならず、まあ、もっとやる気が出ちゃったという打ち上げだったんですけれどもね、それもこれも全てあの素晴らしいアンコール2曲があったからだと思います。ということで今回の、平山雄一のロックオヤジの独り言、いかがだったでしょうか。打ち上げにはですね、実は前にも紹介した日本一ロックなプロダクション社長という、門池さんという方もいらっしゃいまして、もうとにかく嬉しそうで、打ち上げの最後まで大声で喋ってくれました。それからですね、平山がそのテレビでのスタイルを作ったその TVK にライブトマトという、番組があったんですけども、そのプロデューサーをされていた、住友さんという方も来ていただきまして、いやーなんか平山にとっては面白かったですね。でそれも思い出話じゃなくて今日のライブが良かったってい こう話で盛り上がったのはとても嬉しかったですね。平山もまだ還暦なんですけれども、ああいうおじいさんになりたいですね。おじいさんとか言うと怒られちゃうかもしれませんが、ということでこの話に対しての感想とかいただけると嬉しいです。メールの宛先はロックオヤジアットマーク emtg.co.jp まで、お願いします。それではまた次回、とはいえ次回がこの、平山雄一のロックオヤジの独り言の、最終回になります。ぜひお楽しみに。お相手は平山雄一でした。